ですか。元気ですか、はい、皆さん。私最近ね、禁煙を始めまして、また、まあ、趣味の。でも今度こそ大丈夫だなって思ってるんですけど、まあもう4週間ぐらい経ってるのかな。
ゼロ本。
あ、高橋さんにしては長い。
まあまあね。
人生で2番目に長いです。はいはい、1番は半年で、あとはもう1日とか2日とか3日とかそんなもんなんで。でもこれは大丈夫だなって思っているんですが、まあ、そのせいもあってってわけじゃないんですけど、最近ね、夜寝る前にあのカルビーのポテトチップスを食べるのが癖になっちゃってて、しかもあのコンビニで売ってるパーティーサイズ、あのコンビニで売ってるのって普通のサイズとなんか若干パーティー感があるちょっとこう大きいサイズ、
2袋か2袋分ぐらいのやつね、
のダブルコンソメを買ってきて、夜な夜な一袋毎日
毎日食べんの？
食べてるんですよ。
それあれだよね、ほらあの80年代のアメリカの映画とかでデブの少年とかが描いてるやつって感じ。
あのね、その口寂しくて食べちゃうんだけど、お腹減って食べてるわけじゃないんで、はい、もう食べ終わった時にはあんまり気分も良くないし、まあ、食べ過ぎちゃってね、うん、だからちょっとやべえなと思って、いっそもう喫煙開始した方が体のためになるんじゃないかとも思ったんだけど、これで多分ね、はい、喫煙してもね、うん、結果両方とも残るんで痩せないんで、
そうね、
それ過去の実験からも実証されてますん
で、実験
かいや、どうしてたっていう、まあ、2人はさ、あの宮尾も伊佐山も禁煙した側じゃないですか。
はい、禁煙トークね。
あ、そうそうそうそう、
今完全にあのデブトークのからかなと思ったんですけど、
デブトークに行
くの。その禁煙した時の口寂しさどうやって解消してたっていうところのトーク。
ああ。
例えば俺は今ポテト作ってるけど、それをスルメにもし置き換えたら痩せるよとか、そういう。
ああ、なるほどね。あ、俺はね、もうね、打って打ちまくる方式で、うん、緑茶とか紅茶とかの高いやつ買ってきたりとか、うん、あのもう見たことない飴とかを通販で買ったりとか、とにかく手を変え品を変え、ありとあらゆるものをやるっていう。だからお茶なんかやったって2日目くらい飽きちゃうわけですよ。だからそれも次紅茶みたいなとにかくもう移ろいで生き続けるっていう。だからポテトチップはポテトチップでいいと思う。ポテトチップはね、飽きるから絶対、タバコよりね、あの飽きるからやり続けた方がいいよ。
今ね、ちょっと若干飽きてきて、うん、よしと思ってカルビーの、 あの東京駅にある、うん、カルビーステーションみたいなのがあって、はいはい、要はコンビニで売ってないカルビーのポテトチップスが食べれる、
あの新千歳空港にあるようなやつね。
そうそう、日本全国のやつとか、うん、で食べてるんだけど、結果として別に、なんつうの、俺のカロリーは変わってないから、うん、それはしたところね、うん、はい、だからちょっとどうしようかなと思って、
じゃあだからその他のカロリー少なめのものにしてみたら、その昆布茶の割とね、梅昆布茶とかうまい、うん、とにかくね、お茶、俺飲み物結構試した。
嫁はそっとね、スルメイカを出したんだけどスルメイカじゃダメなんだよね、どうやら、うん、まあ、だから飽きるんだよ、本当にすぐ、うん、続かない。
そう、うん、僕もともと仕事中ずっとガムガンだよね、
うん、
だからまあで、タバコ吸ってるのは、その家は仕事のちょっと気分転換いいってことなんだけど、単純にそれがなくなっただけで、で、まあ、あとはだからガムでごまかしてる感じかな。
あとね、禁煙やった時って、これ合わせて禁酒もしたの、実は。
ああ、それしてる。
うん、で、うん、あの最初のバタッとやめた1週間ぐらいは、実は酒もやめたのよ。うん、でも、ムズムズムズムズして、最初コーラとかでごまかしたんだけど、じゃあ酒だけ解禁ってやって、俺をこう納得させたっていうか。だからこっちはやるからタバコやめろよみたいな。
すごいね。それ両方いかなかった
ね。そうそうそう。
じゃあタカさん、もう一個何かをあの一緒にやめて、で一個だけ許すっていう。そう、宮川さんをして。
そうそうそう。
もう一個から縛んの、さらに。
もう一個、もう一個なんか縛る。
今からじゃ無理じゃない。もう。
DMM 縛るとか。
DMM じゃ今もうあの U-NEXT とか。
エロビデオも禁止するっていう。
じゃあ犯罪犯すわ。
で途中でエロビデオだけはいいやっていう。
いや、なんでね、どうしようかなと思って、あのあれも買ってみたんですよ。電子タバコってあるじゃないですか。ニコチンが全く入ってない、
はいはい、
水蒸気だけ吸うみたいな、
はいはい、
もう買ってみたんだけど全然ハマんないし、うん、なんかいい方法ないかなって思ってるんですよ。まあ確かにその移ろいでいろいろ変えていくっていうのはいいかもしれない。今コーヒーはちょっとやってるんで、
うん、たまたまね、家の近所にあるスーパーのうち その輸入食材が豊富なスーパーが1箇所あるんだよ、
うん、
そこで要はあの紅茶あのお茶系は端っこからも買ってった。
あカルディ的なのがなんかあるんだ、うん、なんかそういう専門書
あそこは ないけどただただお茶コーナーが少し充実してるだけなんだけど、うん、そうい
やなんかちょっとそれをねしないとね禁煙の方はまあだいぶ進むというかそんなに酒飲まなきゃ多分大丈夫、
うん、
もう別に吸いたいともそんなに思わないし、うん、全然いいんだけど前回も酒でやられたから、ね、6ヶ月でまあちょっとね交互期待ですよ、はい、次はちょっと痩せようかなと、
うん、まあタバコやめきって3ヶ月ぐらい続けば大丈夫だと思うけどでも6ヶ月で戻ってるのか、うん、
でも今日見たタカさんはちょっと体のデカさが半端、半端ない
大台乗った可能性があるわけでしょ、
うん
ね、
いや大台に乗ったかなって言ったのがこの前の収録の時から体重計乗ってないんだけど、はい、仮装してるはずなんで多分乗ってる
そうですねちょっとまだ分かんないおそらく推定 0.1 トン
自分の呼吸音が気づくぐらい、
はい、
やばいですよマジでは
いじゃあ気をつけてください
っていうのでちょっと苦しんでるタカです
はい すいませんちょっと名前を聞けなくなっちゃいましたはい今回はダイエットの話でもタバコの話でもなくアイドルの話
そうですね
はい、はい、するということで、はい、先週ねK-POP の NiziU のお話をさせていただき、お聞かせいただきましたけれども、今回は日本のアイドルを何かご紹介いただくということで。
そうですね。まあその前段というか、まあそのこの前出させてもらった時に、そのチェリップのその、トリブートをチェリップトリビュートっていうイベントを大阪でやってたっていう話をしてたんですね。で、それに、まあ、自分は聞けなかったっていう話を、うん、してて、うん、いやこれはやってもうたみたいな話をさせてもらって、どうしてもそれが頭の中にずっと残ってて、でそれのまあ、その行けなかったイベントは大阪でやったやつで関西編みたいな感じでやってて、でその後に今年の2月なんですけど、それの参院版参院編をやるっていう話になって、あこれはもうこれ行かなかったらもう絶対後悔するぞっていうあの変なお告げというかもう使命に勝手に駆られて、
あじゃあ参院まで
参院に久しぶりに行ってきましたっていうことで、2月にそのチェリップトリビュートのまあ参院編っていう形でチェリップ祭りっていうイベントと、あとウィーラブ参院っていうイベントをまあ見てきましたっていうので、それはまあ前回はそのチェリップのトリビュートをやりますっていう話だけで、そのチェリップのメンバーであった藤井さんとか一具さんが行くとか行かないとかって話は全然なくて、で関西編は実際はその藤井さんがまあその場に駆けつけて、まあいろいろこう歌ったりとかしてたっていう。
これ今クラウドファンディングしてる。
これは今調べてもらってるのはなんかそれの、関東編っていうのを、うん、やる予定で、で、まあ、当初は、今年の9月にやる予定で計画してたんですけど、まあ、コロナのもろもろがあって9月はちょっと難しいんじゃないかって話で飛んでしまって、
はい、
で現在は一応来年の2月あごめんなさい2月2月をめどに一応開催する予定で組んでますっていう形で、そのチェリップトリビュートの、まあ、関東編は来年の2月にやる予定で、まあ、それのクラファンをまあ以前にやってて、まあ、それも終了しちゃってるんですけど、
144% で成功します、
まあ、そんな か形でやってましたっていう。
チェリップすごいね、あの解散し、うん、ってか、まあ、休業なの、はい、したのにもう怖かった、熱がファンの熱がこう冷めやらぬというか、
まあ自分もそのうちの一人なんでまあなんともあれなんですけど、そのまあやっぱりコアなファンの方々っていうのはまあ、うん、まだまだいて、その、うん、チェリップの活動自体はまあもう終了してしまってるんだけれども、まあ終了というかアイドル引退という形で、まあ本人たちのこう活動としてはまあないんだけれども、その周りの人たちはこうまだまだこう動いてるっていう部分で、まあ藤井さん、その参院編に関してはその藤井さんが一応そのイベントのそのプロデュースをするって形で、一応両日とも司会をやったりとか実際に歌を歌ったりとかっていうのも舞台でしたりとかして、まあ一応あの去年の12月のリベンジは果たせたのかなっていうところで、
でもとりあえずだから他のアイドルの人が歌ってる、
基本的には他のアイドルさんたちが参加してチェリップの歌を歌うっていう部分で、
それ有名ロックアーティストがいるやつですよ。
あとあれでね、確か前見た時にはその歌もそうなんだけど、あの掛け合いみたいなのが結構他のアイドルに比べてベテラン感があるっていうか、うん、回しがうまいのがすごく面白いなと思ってるんだけど、トリビュートだとそこはまあないじゃん。じゃ純粋に楽曲、
まあでも司会やってるっていうんだったら、
あそこで、まあその参院編に関しては、まあ、藤井さんがもうその司会に入って MC やったりとかしてたんで、まあその回しも当然
まあじゃあそれはだいぶお得感があるというか、
まあそうだね、まあもともとやっぱその楽曲のクオリティ自体もやっぱ高いっていうことなんだよね、やっぱね。
へ
え、
なるほど。
ちなみに参院はどこで、
その今回のイベントは、うん、米子で、鳥取の米子で、
米子ってあれ地元ですよね。
あ、そうですね、藤井さんの地元米子で、やりましたことで、米子ラフズっていうライブハウスがあるんですけど、そちらで両日というかその 2月の8日9日の2日間でやってましたってことで、はい。で、まあそんな前回からのもろもろは、
はい、
そんな感じで、
はい、
もう3位まで行ったりとかしてました。
なるほど、
はい。
で確かに最近の慎吾君ツイッター追っかけてる私としては、
うん、
あの前に比べると、まあ、やっぱコロナの感じもあると思うので、うん、その移動しているという情報が私の耳に入ってるのは若干確かに以前に比べて少ない。
でもまあその3位に行かれたっていう、まあ、久々に3位っていうことなんですね、うん、なるほどね。
でまあその今回、はい、まあ、紹介したいっていうアイドルはそのチェリップトリビュート3位編にも参加していた、
はい、
ジュビリー・ジュビリーっていうグループを。
ジュビリー・ジュビリーは前ご紹介いただきましたね、
まあ、ちょっとあの見ていただいた回があったと思うんですけど、
はい、
まあ、その時はその地元のアイドルの話のまあ中の一つみたいな感じで紹介させてもらったんですけど、
あ、
まあ、今回ちょっと満を持してもう一回詳しくやらせていただければな
って。これは先にこのあれ見た方がいいですか？
まあ、ちょっと見てもらえればってことで。
わかりました、はい、じゃあちょっとあのそれぞれ短くじゃあ見てみたいと思います。まず僕らはきっと会えるんだ、妖怪はある、はい、ということで一通りちょっとあの8曲ぐらいありましたけど、ちょっとあの拝見しましたけれども、これはどうしようかな、先に至極の説明聞いた方がいいかな。
まあちょっとあのいろんなものをかいつまんで見てもらいましたって
こと
で、
はい、ただ CM とかもねあったよね、よくね。
一番最初見てもらったのは、
うん、
鳥取県の CM で、
うん、
ゲゲの鬼太郎、フジテレビ系で放映してるアニメがあると思うんですけど、
あ、まあ、今の鬼太郎とこれ一緒にやってんだ。
今のシーズンの提供はどうなってるのかちょっと分かんないですけど、以前にやってたシーズンのゲゲの鬼太郎の提供が鳥取県が提供してた時期があって、でそれの、提供してる時に作成した CM を、まあ、見てもらったんですけど、
これいつ頃のやつってこと
は3年ぐらい前だったと思うんですけど、
多分前さこのラジオでタカさんがさこの鳥取 の水木しげるロードに行ったって話なんかしてもらった、
夏休みにね、あ違う年末だ、年末にあの出雲大社に行って、で出雲大社までせっかく行ったからお隣なんで鳥取まで行こうと思って、鳥取の、水木しげるロードに瞬間的に行ったけど、はい、それぐらいなもんですよ、
はい、
で、まあ、その CM に、そのジビリジビリのメンバーが出てるっていうので、
猫娘役で
猫娘役で、はい、出てるんで、まあ、ちょっと見てもらったっていう、あ
そういうことなんだ、はい、俺なんでこれだけこれ見てるんだろうってその時分かったけど、
何の説明もなかった
曲が、はい、そうなのかなと思ったんだけど、どう聞いても男性ボーカルだと思ってクリアになりました。
それはないだろ、どう考えてもあの出てるこの話でしょ。
そうそう、 曲はすみません関係なかったです。
鳥取推しなのかなっていうので最終的に着地して見てました、
は
い
は
い、
なるほど。
であとはそのライブの、あのファンの方が上げてる動画とか、あとは MV と、あと山陰中央テレビが上げてる YouTube の画像を見てもらいましたってことで、その最後に見てもらった動画は4人いたと思うんですけど、
はい、
一応現メンバーは3人なんですけど、
はい、
まあとまあ、人数の変遷を言うと最初2人でそこから4人で5人で3人っていう流れなんですけど、その最初のまあ4人でやってる時のうちの2人が抜けて、でその後から加わった1人で今3人でやってますってことで、今現メンバーは、アイカ、ラン、ウメカっていう3人で活動してますって。
すいません、あのちょっとあの、はい、僕らもね、あのもうずいぶん前に紹介してもらった話なんで忘れかけてるのと、あとちょっと改めて、はい、あの聞いてるリスナーさんのためにちょっとあの改めてジュビリジュビリの説明と、はい、あとなぜそのジュビリジュビリを好きになったかってちょっとしごくんの補足をちょっと入れていただければありがたいんですけど、
まあ、ジュビリジュビリはその活動拠点としては、まあ、島根、鳥取の、まあ他県でこうまたがっていろいろ活動してますっていうところで、その運営の主体になってるところが、島根と鳥取でライブハウスを運営してるアズティックっていう会社があるんですけど、そのアズティックがプロデュースしてる、
ライブハウスがプロデュースしてる。
そうなんですよね。
今、まあ、そのホームページ見てたんですけど、ここのライブハウスとあと音楽のスタジオ、リハーサルスタジオ、レコーディングスタジオ、
はい、
2店舗経営してる。で、はい、スタジオも5部屋しかないんで合計で、僕らの感覚するとよくある街のスタジオです
が、アイドルをプロデュースして、
でさらに言うと、アイドル2組所属してるんですよ。
へ
え、今ホームページ見てで説明した、フラット
リリックスっていう、で、まあ、今ちょっと見てもらった PV の中でも映った
ハ
イブレザー着た赤い
やつ、ああそれだったんだ、人たちが、
はいはい、フラットリリックスっていう。
なるほど。
でまあどっちがどっちってこともないんですけど、一応運営の、主体になってるアズティックさんがその経営してるライブハウス2つあるんですけど、1つは米子の、米子ラフズっていうライブハウスと、あともう1個が松江にある松江カノーバっていうライブハウスがあるんですけど、今その2つのグループを運営してる人たちが一応ライブハウスの店長も兼ねてるってて、であとまあオーナーさんがいるんですけど、そのジュビリーの方が、まあ、オーナーさんが一応まあ運営の主体というか、まあ、リーダーみたいな形で、あと米子ラフズの店長の人が、まあ、その関わっ でやってるのがまあジュビリーで、もう一個のそのフラトリリックスの方が松江カノーバの店長の、方がまあその運営してるっていう形で、まあそのラブハウス、なんだろう、ライブハウス同士でまあその直属のアイドルを抱えて
るみたいな感じ。ライブハウスの店主がアイドルをプロデュースするってのは結構珍しいケースですか、これは。
まあでもね、うん、ライブハウスで、うん、アーティストを育てること自体は割とやりますけど、うん、
それは普通のバンドとかにも、
バンドとかでもあるし、募集するっていうのはまあまあよく募集かかってますよ。
あ、そうなの、
うん、
うちにやってちょっとやってみませんかみたいな。
あるある、まあまあある。
へえ、
うん、だけどアイドルってあんまり意識したことないからわかんないけどね。
ちなみにそうするとプロってことになるんで、
うん、
一応これだけで生活ができる、
生活はできないんじゃないのかな、わかんないけど、
まあ、何歳ぐらいだってこの子たち
だって。ジュビリーの3人は、リーダーが今社会人1年生で、あと2人は高校生、中学生
って。ああ、まあ、学生、まあ、
学生なんで、
まあ、
社会人1年生ってことは社会人なんだね。
今年から就職して仕事をしてるっていう話をしてたんで、はい。
なるほどね。
職場にいたら嬉しいけどね。
応援するよ、
応援するよ。いや、ちょっと土日アイドルやってるんでとか、その、
うんうん、
応援ちゃうな。
応援ちゃうね。そうだよね。ば、あの職場にバンドやってるんですって同僚がいるより、アイドルやってるんですって同僚がいたらすごい嬉しいの、それはね。
嬉しいし、応援したくなるし。
ああ
、うん、
そうだね。よく聞くのはあの芝居やってますっていうのは聞くけど、
うんうんうん、
アイドルやってますの方がはるかにパワーワードじゃない。
パワーワードね。
そうだね。
すごいな。
ちょっとあの下水こともなんか想像しやすいし。
そうだね。いろいろ考えられる。
考えられる。
アイドルってなる。ちなみにあのシーモ君はなぜこのジュビリーを知って、でなぜ押そうと思ったと思うんですか。
まあきっかけはそのチェリップからっていうので、
はい、
一番最初はでもあれか、そのチェリップが参加してたイベントに、
うん、
そのジュビリーの子たちもいて、
うん、
でそこで初めて見てっていうので、
はい、
鳥取の鳥取市の方でイベントがあって、それに自分が見に行った時に、
うん、
まあ、ジュビリーもそこに参加してて、そこで初めて見たっていう形で、
うん、
あ、こういう人たちもいるんだと思って、
まあ、鳥取系アイドルの系列で。
そうそう、
なるほど、はい、鳥取でこんなに、これやっぱ可愛らしさとか楽曲というかそっち側に行かれるところとか、まあ、
曲もまあ結構ちゃんとしてるんじゃないかなと思って、うん、まあいろいろこう調べてって、やっぱり結構こうそのオーナーさんのその東井さんっていう方がいるんですけど、うんうん、その東井さんも自身もまあ楽曲を制作してる方で、でそのいろいろこうプロデュース的な面とその楽曲制作とかもするしっていうのと、
うん、
あとその、
うん、
まあチーム的な形でその外部でいろいろこう協力して音楽の制作とかしてくれる人たちも結構こう名の知れた人たちがいっぱいいるんで、楽曲を作ってる、まあ、サウンドプロデューサー的な立場の人がいて、
うん、
名前がハスオさん、ハスオマサイクさんっていう人がいるんですけど、
うんう
ん、もともとスクールフードパニシメントっていうバンドををやってて、今はシラフっていうバンドで、
うん、
活動してる方で、
うんうん、
まあアニソンとか結構好きな人とかは、
うん、
まあ、結構知ってるっていう人もいる。
有名な人なんだ。
まあ そこの界隈では結構有名な方で、そのまあそういう方にいろいろ楽曲のこうプロデュースとかをしてもらってるっていうところで。
僕はなんか今ちょっと楽曲を聴いてて思ったのが、この最後 のバタフライエフェクトとかあの曲はちょっと違うけど、その前のライブハウスでやってる曲なんかはなんか僕らがこう中高ぐらいに聴いてたのが90年代中盤ぐらいのこうなんかロックとかポップスとかにこう近いな、ちょっと懐かしいような 僕らに結構馴染みがあるような感じの楽曲だなっていうか印象を僕は受けたんですけど、
あまあなんか曲によって、まあ、作家さんが結構違かったりとかするんで、最初の方の曲は、うん、なんだろう、ライブハウスだと指切りとかなのかな、
まあ、ここら辺とかです。
その、ね、東江さんが作曲してる曲とかがもしかしたらそういう感じに結構映るのかなっていう、
うん、
まあ編曲は波曽さんが関わってるんで、
うん、
まあ東江さんが作曲して波曽さんが編曲するみたいな形の曲とかで、そういう90年代っぽい曲とかがイメージ的には多いのかなっていう。
まあ、じゃあ基本的にはこのリオダンゴというかそこらの山陰の方で大体活動してて、あんまりてか関東とかには来ない、来てる
で、まあ遠征は関東にも来たりとか
あしてるんだ。
今年も1月頭は関東に来てやったりとかで、3月にもライブの予定があったりとかしたんだけども、そのコロナの影響で、うん、まあライブが結構中止になっちゃったんで、まあそれ以降は、うん、なかなかその県外に出て活動するっていうのは難しい状態で。
ああ、なるほどね。どうですか、高さん、こう見て感想的に。
俺がちょっと一番興味が湧いたのは、その人数って結構変わったりするじゃん、こういうアイドルの人たちって、
はい、
その増えたり減ったりとかする中で、うん、その移籍みたいなことって結構あったりするの、それともその引退みたいなケースの方が多いの。一般的にはなんかそのじゃあ学業を優先してとか社会人でこういうことやりたくてって引退のイメージが強いんだけど、
メジャーレベルに行くとかそういうこと。
あそうそうそうそう、アイドル辞めるっていうと。でもここの例えばここでその米子で一番になるぞっていうのを目標にするのもあるだろうし、うん、じゃなくてもっとメジャーなチームに行きたいぜみたいな人もいてもまあ不思議じゃないじゃん。
あ、まあ、まさに今、まあ、そういう状態というかそういう状態になったというか、
うん、
ジュビリジュビリもともと4人で活動してましたってさっき説明したと思うんですけど、うん、その元メンバー、
うん
の人で、
うん、
フーワちゃんっていう子がいるんですけど、
うんうん
まあ、その子がそのジュビリーを、まあ、辞めて、
うん、
でまあいろいろこう活動まあ一人でやってきますみたいな感じで活動してたんだけれども、
うん、
その過程で結構いろいろオーディションを受けてて、
うん、
ついこの前NMB48の7期生だったかなに合格しましたっていうので、そうそういう感じでやっぱそのまあちょっとこうメジャーなところに挑戦してまあ合格したりとか、
ちょうどさっき欅坂の話してる時で
いや、そう考えるとその逆のパターンとしてはあるかもしれない ね、
まあ、ね
そのメインでなかなかその欅坂だと立てないなんかちょっとじゃあみたいな、なんかサッカーチームっていうか、まあ、プロリーグ
J1 と地方リーグみたいな、
うん、
ああ
そうなってくると面白いよね。そのつながりができてくるんで、その、うん、個々にポコポコ活動してるだけじゃなくて、
うん、
夢があるじゃないですか、その個々に、
うんうん、あまあその上に
行くっていうのだけが目的じゃないと思うけど、
うん、
見方としてこちらからの 見え方としては、
うん、
なんかそういうのがあると面白いなって。
宮本さんどうですか。
そうね、なんだろう、地方アイドルっていう意味では今どうなんですかね、こう盛り上がってるのかね。まあコロナの件があるからそもそもこういったショービジネス全般的に、
うん、
まあかなりどうにもならないと思ってるんですけど、うん、このコロナがない状態、その今年の春先ぐらいまでのあれだと地方アイドルってなんとなく下火かなっていう印象がちょっとあるんですけど、なんとなくですよ。
まあその前回出させてもらった時に、うん、その情勢的にはまあそんなによろしくないって話をさせてもらってて、
うんうん、
そのやっぱ入れ替わりの時期になってますよっていうところで、
うんうんうん、
そのまあチェリップしかり、
うん、
その2010年代前半とかで活動してた人たちが、
うんうん、
その2020年にやっぱりこう移りにあたってこう、うん、 活動の内容をチェンジしたりとか、まあ、活動自体を休止したりとかっていう流れはやっぱりちょっとこう増えてきてるというか、まあ、そのこう休む人たちがやっぱ増えてきてる部分があるんで、でそれとまた別にその2010年代後半から、まあ、その準備してこう活動始めた人たちがちょっとずつ上がってきてっていう流れに今あるっていうところで、で去年あたりまではそれで2020年ちょっと頑張ろうかみたいなところまで来てたこう団体とかチームとかがどうしてもやっぱりそのコロナの影響でやっぱ計画が
くじかれたみたいな感じ、
結構こう止まっちゃってるところもあるしっていうので、やっぱ今年は結構厳しいのかなっていう。
あ でね、うん、俺ちょっとこれ思ったんだけど、地方アイドルっていうことで考えると、むしろコロナってなんか別にプラスの要素もあるんじゃないと思ったんですね。
まあそれは
っていうのも、多分超大手に比べると距離感近く、もともと事業してるわけ
じゃない。なね、
そうするとオンラインサービスであるとか、例えばその
そう地元に会いに行くんじゃなくて、今の話で言うと、その遠くの東京に行ってちょっとライブ見に行こうっていうよりは、地元の近場のアイドル見に行こうみたいな感じ。
そうそれもあるし、まず既存のお客さんと距離感近いから、なんかオンラインサービスとかにも割とハードル低くできるのかなってのが一つあるのと、あとその逆に地元客のなんて掘り起こしみたいな、あのっていうのとかでも、なんかそういった意味で逆に盛り上がる要素もあるのかなとはちょっと見てて思ったのね。
実際どう、そこら辺はどうなんですかね。
まあジュビリーに関して言えば、まあその今年後半はもう個々のメンバーがいろいろ受験の準備とかがあって、まあ元々多分休止する計画だったのかなっていうのがあって、まあその情勢云々かかわらず、まあ活動的にはちょっとこう止まってる状態で、ただその前半コロナが、騒ぎが増えてから、最近まではその配信のライブをやったりとかっていうのがあって、そのいろんな配信サービスを使ってライブを配信してって形で、自分もまあちょっと 何回か、あの有料無料問わずいろいろ見させてもらったりとかして、まあそういうので、まあ、東京にいながらその米子のライブハウスから配信してるやつとかも買ってみたりとかさせてもらって、まあそういうのも、まあ、東京にいながら見られるみたいなのはすごい便利だったなと思って、まあそういうのをもうフルに活用してるその地方のグループとかもある。
さあ、あのおなんかストリーミングのオンラインライブみたいな、そういうこと。
まあそう、そのいろいろ多分配信サービスがあると思うんだけど、そういうのでストリーミングとかと、その、なんだろう、まあストリーミングプラスそのアーカイブみたいな感じで残して、そのアーカイブを買ってもらうみたいな。あとはもうその特典会、その握手会みたいなのもオンラインでできるシステムとかもあって、もうそれをなんか何分いくらみたいな形で販売して、そのオンライン上で話す1対1で話してっていう、握手会の仮にそれをやったりとかっていうのが、だ規模感が多分大きすぎるとなかなか二の足踏むやつがもうサクサクできるみたいな感じで、結構もう3月で完全にライブできないみたいななってから、パッと切り替えて4月5月あたりからもそういうのやり始めてるグループとかもあったんで、
まあそこは結構超大手になると結構さまざまなリスクを考え、
あまあそのちょっとあの踏み込めないというところをもうちょっとこのアクティブにできるっていうか、
ちょっと明るくできるのかなっていう。
なるほどね。じゃあちょっとジブリジブリ一押しということでぜひちょっと応援させていただきます。可愛らしいよね、でもね、3人ともなんかね。
じゃあ今高校3年生なのね、2人はね。
いや、中学生、一番最年少が中学生。さっきの中学生、あの猫娘やってた。
この子
中学生。あ、そうなんだ。
今映ってるのと右
中学生、高校生、社会人。
あ、 あの、順番は右から中学生、
あ、この中学生、
はい、社会人、
高校生、あ、違
う、この VTR だと、それはあの4人組の時のやつなんで、だいぶ昔の
現在でいくと社会人、
真ん中の終わりは社会人で、
一応幼く見える
んだ、だいぶ雰囲気は変わったのかな。
両サイドの2人は今はいない、
右の子があの猫娘やってた、で左、この VTR だと左の子はあれさっき言った NB の、
ああ、メジャーに移籍組だね。
移籍した。ジュビリー・ジュビリーのサイトワン。
一応それがそのライブハウスの。
ライブハウスの。
なんかそのあの NMB にしても NMB じゃないや、AKB とかにしてもその元の所属先とかまで書いておいてくれると、うん、あのよくあるじゃないですか、サッカーチームだと全所属先。
はい、
そういうふうにするとそのよりそのアイドル業界自体が
アイドル界結構、うん、確かに前世ある人、前世って言い方するんですけど、その前世の所属がある人を前世がある人とか呼んだりするんだけども、うん、その前の所属先をこう明示する人ってなかなかいなくて、
あ、当然消したい過
去、いや消したい過去とかじゃないんだけども、要は前の所属先との関係性もあるんで、
あ、
書けるところだったら書くんだろうし、
まあ、だからも
う NG のところは絶対ダメだ
し、サッカーチームとちょっと違うのは、うん、だからあの社会人の転職に近いんじゃないの、
あ、
うん、名刺出された時に、例えばですけど私が NTT ドコモの社員だとして、うん、でここ名刺出した時に元ソフトバンク社員って書いてあるみたいななんかうんっていう感じなんじゃないモヤモヤっとする、
そう、モヤモヤ感が
じゃあからするとそういうのって知りたいことなの、それとも知りたくない、
いや、ケースバイケースだとそのやっぱ事情もあるんで、どうしても辞めない事情で辞めて映ってる人とかもいると思うんで、そこはやっぱり暴露みたいな感じになっちゃうから、そこは
じゃあ何気に結構地元とかでアイドル行ったりとか、その他の小さいグループのアイドルとかにいろいろ、もっと AKB の子とかなんか研究生だったりとか、まあ、そういうような子とかがいろいろいるかもしれないという意味
で、いや、まあ多分結構それ特殊な例、 AKB グループからとかっていうのはなかなか自分も聞いた記憶がいるとは思うんだけども、自分もこの人がこうですとかっていうのはなかなか言えない。
ももクロの辞めたっていうか抜けちゃった女の子、グリーンの、
あー、イアス、はい、
うん、がもともとエグザイル、
ああ、それだ
って、そうそう、でもあれはスクールに通っとったって話なんだよ、
そうそうそう、
だからそういうのも下部組織じゃないですか、う
ん、なるほどね、へ、うん、分かりました。じゃあちょっとジブリジブリ、あのちょっとあの公式サイトの方にもね、あのリンクとあと YouTube 貼らせていただきますので、ぜひちょっとこちらご覧ください。
あと1個、あのせっかくなんでラジオジのリスナーの方にちょっと、
はい、
この
あ、
最新曲、う
ん、は
い、8月に、この通販限定で、
はい、
時を止まれっていう表題曲の CD をリリースしてるんですけど、
はい
はい、ジュビリジュビリ
は、
はい
は
い、
まあ通販限定なんでなかなか手に入れられないし、まあ、今日初めて知りましたって人もいらっしゃると思うんで、
ああ、
まあ、よかったらっていうことで3枚持ってきたんで、リスナーさんでちょっと気になりましたって人がいれば、あのどうでしょう、
おっていう、おプレゼント、
はい、
リスナープレゼントということでよろしいですか、これは、
はい、よろしかったら、はい、
うわー、ありがとうございます、すごい
お前ら、なんかプレゼントしたことあんのか
高瀬優子、あのお土産プレゼント、
お前はクリアファイルぐらいだけどな、
そうね、
はい、うわ、ありがとうございます、これは貴重ですよ、皆さん、ぜひ、あの、ちょっとあの、ご応募ください、
はい、
じゃあ、ちょっと改めてご紹介、これはですね、ジュビリジュビリの時よ止まれという、これはミニ アルバム、シングルなんですか。
まあシングル、うん、CD です。
シングル CD なんですかね、
はい、
3曲入りで、
はい、まあ、インストも、
はい、
入ってるんで計6曲入りってことです。
ご自宅で歌うもよしと、
はい、
聞くもよし、
歌うもよし、歌うもよしということで、これしかもなんかこの貴重なね品ということでね、
普通に貴重なんだもんね。
普通に貴重なんでしょうって、うん
う
ん、
まあ今ストリーミングで、あ、ストリーミングっていうか配信で、
うん、
この CD の1個前の CD までは全部配信はしてるんですけど、うん、この CD はまだ配信してないんで、
はい、
あ、聞こうかなと思ったら CD を買うしかないので、
うわー、
は
い、これじゃあどうしようよ、これ先着にしましょうかね。じゃあ一応、
ね、
先着で、はい、ラジオジの Twitter もしくは、公式メールに、ご応募いただいた方には、はい、先着で3名様に。
先着でいいんですか？
先着で、はい、はい、お願いします。はい、ご応募いただいた方に、ラジオジ公式缶バッジと一緒に
それはいらないかも。
色合いはちょっと似てるけど、黄色だからね。ご希望の方には一緒に缶バッジも、
はい、
お送りしますので、ぜひぜひぜひご応募くださいと。
はい、
はい、じゃあですね、ありがとうございます。わあ、すごいな、これはすごいぞ。じゃあちょっとジュビリー押していくぞ、これは。
よろしくお願いします。
ということで、よろしくお願いします。はい、じゃあ以上、ジュビリーの紹介でした。あ、ちょっとあと一本だ、ジュビリー、あれか、
あれはヨタ話、
ヨタ話、トリフィートライブのお話でした。はい、はい。